ミューゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密、今月はこのコーナー第3週目にやってまいりました、いつもの、フリーマンオフィスの中村麻里さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします
ね、5月先月はほら香港の探偵シリーズ、はい、紹介いただいたじゃないですか、はい、いやー今頃アーロン・コックはスクリーンで飛び回ってると
。そうですね、
はい、で今月は、はい、何をご紹介くださいますか。
はい、いちじくの森という作品なんですけれども、うん、直木賞作家 の小池真理子さん の、うん、原作が同じ同名タイトルの話がありまして、うん、それを完全映画化ってことなんですけれども、うん、原作の方は日経新聞の方で、うん、連載でされてたんですね。はい、でそれは もちろん小説本になってるんですけれども、はい、それを完全映画化なんですが、うん、実はちょっと原作と違うところがありまして、うん、実は今回主演が、はい、超新星という、はい、K-POP の大人気アイドルの、
ね、
はい、ユナクさんがなんとも
う絶対ねえ、
はい、
韓国もの好きな、
そうです
ね、女子はもう絶対ね、みんな
すごい、
ね、集まっちゃうよね、
はい、先日も完成披露のイベントやったんですけども、うん、すごかったです。
やっぱり
女性ファンがすごかったです。
ほらねほらねほらねそうですか、
はい、で実は私もたまたま去年、はい、横浜にちょっと遊びに行った時に、うん、すごかったんですよ人が。なんだかよくわかんないんですけど、うん、なんだろうと思ったらそれが超新星のライブだったんですけれども、ちょうどそれがお盆明けくらい、お盆くらいでしたかね、ちょうどそれがユナクさんが実は2011年から、はい、兵役に行ってて芸能活動休止してたんですよ。
あ、
で退役して、うん、日本に来て最初のライブがその日だったんですよ。たまたま私行ったのがその日で、こんなに超新星って人気なんだと思ったら、うん、実はその最近になって、あの日のあれは、うん、その日本で
復活
最初の一発目のライブだったってことが分かったんですけど、
お帰りなさいって感じだった。
もうすごかったです。本当に 2,3 スタジアムだったんですけど、
はい、
もう一周全部もう大行列っていうレベルじゃなかったですね。でもあっちこっちのカフェはもう本当にこうライブタオルを巻いた女性方がもう溢れてて、
なんかまあ韓国のそのアーティストとかって兵役やってるからというのでもないけども、はい、みんなちょっとマッチョ
で、そうなんですよね、
そこがね、
そうなんです。しかもユナクさん結構身長も高くて、うん、180センチ以上あってスラッと背の高い、
そうな
の、それでまたこの小顔の
はい、
イケメン俳優さんなので、はいはい、でしかも日本の大学で留学されてたことがあったので、うん、すっごく日本語が上手なんですよね。
そう、日本語しゃべるね、韓国の記者っていう役割でしたよね。
そうなんですよ。実はこのヒロインの原田夏樹さんが演じてるのぞみという役、うん、はい、あ、泉ですね、うん、という役が、まあ、結婚してるんですけども、夫から DV を受けていて、うん、実はそれを
パパラッチしてた。
そうなんですよ、うん、たまたま見つけてしまって、うん、で彼女を救おうとして、まあ、アクションを 取るんですけども、うん、実はその時は何も起こらない、
うん、
でその後にその彼女が逃げ出した町でたまたま再会してっていうところで話が進んでいくんですけど、
ね、なんか運命のいたずらっぽいね。これは原作通りですか。
で実はこれも、うん、まあ、大体流れは一緒なんですけど、うん、原作の方では旦那さん、あ、映画の方では旦那さんの職業が、うん、世界的な指揮者なんですけども、うん、映画の方では映画あ小説の方では映画監督、うん、
へー
っていうこと で少しだけまあ違うところもあるんですけども、うん、まあ、ベースは
アーティストの奥さんが DV、
ね、を受けてて逃げてでこれが、原作の方では岐阜のあたりに逃げるってことになってるんですけど、うん、映画では特にどこっていうのは描かれてなくて、
うん、ただもうそのね、私その逃げ出した逃げ隠れさせてくれる街の描き方が素敵だったと。
素敵なんですよね。
あったかいっていうか。
そうなんですよ。
あ、これは観光映画とかじゃ出せない、
そうなんですよ、
映像だなと思って、そこがもう一番気に入ったところでしたね。
結構そのノスタルジックな街並みですとか、うん、色味ですよね、うん、空気感。
どこなのどこなのこの、
そうなんですよ、
山奥の田舎みたいな。
そうそうそう、本当にあえてそれをこう映画の方では場所を特定しないようにしてるんですけど、うん、まあ、原作では一応岐阜のあたり、
うん、
ただそれも架空の街で岐阜のあたりっていうのは分かるんですけど、
なんかね、心の中にこうふるさとを持ってる人はみんなそこに帰りたくなるっていうような、はい、
そうですね、
そういう描き方が私は素晴らしいと思ったんですね。そうなんですよ。
でこの原田夏樹さん演じるその泉っていうのが、うん、ちょっとこう 変わった画家のおばさんというか、おばあさんというか、のところに、まあちょっと住み込みで、あの、お手伝いさんというか、行くんですけども、そこがまた学校なんですよね。
ね。
で、
廃校になった学校を買い取って。
そうなんです。そこアトリエにして、ついでに住んじゃってるみたいな、変わったおばちゃん。で、それがエナミーさんが演じてらっしゃるんですけども。
エナミー京子さん、かっこよかったです。
素敵ですよね。
ただ私、だから、もしかして原作ではあの役もうちょっと膨らんでるのかなと思って。
あ、そうですね。
もっとあの人のストーリーも見たかったとは思ったけれども、はい、まあユナクがね、
そうですね、
主人公なんだからと思ってちょっと諦めましたけど、はい、
でもそう、彼女がその江波さんがずっとこう描いてる絵が、まあ、イチジクなんですよね、
そこら辺をだからもっと掘り下げてほしかった
わけ。そうですね、なぜイチジク
なの。
そうですね、ずっとこうイチジクの絵を描き続けて描き続けて、実は最後にまたちょっと違う絵を描くんですけど、またそこがちょっとすごく最後いいところになっていくんですが、
ね、素敵な役でした、はい、であのこの原田さんっていう人もね、すごいいいなと思いながら見てました。
綺麗な女優さんですよね、
あとあの脇役と言われる役周りの人がみんな可愛いなと思って、はい、あのちょっと
あ、そうですね、あのね、ユナクが、はい、ユナクもまたちょっと事情があってその町に今ちょっと逃げるというか、いう状況なんですけども、そのユナクさんがかくまってるのが、まあ、ちょっとゲイバーオカマバーの
わけありの素敵だった。あの人はなんていう人だ、
小木さんです ね、はい、
小木重光さんですかね、
小木さん、それがまたあのユナクを大好きなんですよね、で可愛くてあの拾ってきちゃうみたいな、
愛あふれさだ、あの人
そうなんですよね、
いい役だったなと思って、はい、いろいろ素敵な、そうですね、人が垣間見える、はい、それもこれもあの風景とあの街のせいだとも思ったりして、 そんなこんなで私的にはイチジクの森は結構おすすめな映画
で
ありましたが、はい、そう、どうでしょう、これはいつからどこでやるのかな、はい、
6月の14日から、シネマと六本木、シネマと心斎橋、他で全国順次公開となっております、
なっておりますね、
はい、
すごい、なんかこうなんかふるさとを見に行きたい人はにおすすめですね。
そうですね、あとはこう、やっぱりこう自分のこうなんで殻というか、何か逃げ出したいところがあって、なかなかこう動けないでいるけれども、そこから一歩踏み出したいっていうところですね、そういう何か共感できるものがあるかなと。
そしてもちろん超新星の夜中を見に行くだけでもいいんですかみたいな
そうですね、
そんなようなことですね、
はい、そうですね、
はい、じゃあ2曲目は、
はい、ミノさんという方が歌ってらっしゃるあのジュエリーボックス、あの本作のエンディングで使われてる曲です。
読書紹介コーナーリブル、はい、リブル、読書紹介するコーナー、南谷が、読書をしてそれを皆さんにご紹介しようというコーナーですが、あの2年ぐらい前にまだ、中央 FM が茅場町にスタジオがあった頃、ゲストに来てくださいました作家の野口拓さんのシャモ侍の文庫本、シャモ侍というのは野口さんの代表作であり、結構もうシリーズ化してるんですね。あの2年前からもう、これ数えて4冊目かな、出るの。すごい、あの野口さんは、出版社にお勤めの時期もあったんですけれども、すごく出版社にお勤めの時期からこう多分作家活動をしてらして、それでもって、戯曲とかもね、一人芝居なんかもお書きになってらっしゃる方ですけれども、自分の中にすごく書くものを貯めてたんでしょうね。だからこう弾けるように何か今になってこうやって2年でもあのこの文庫本がね、小電車っていうところから出てるんですけれども、4冊も書くことが多分あってたまんないのかななんて思いながら、こう泉のように湧き出てきている野口さんの文庫本シャモ侍、ナンバー5と書いてあります。シャモ侍としての、5番目の作品、これは、小電車文庫から出ていますが、再びの園瀬という題になっています。再びの園瀬、この園瀬っていうのはね、中を読んでもらうと分かると思うんですけれども、土地の名前です。でシャモ侍の舞台となっているところ、 園瀬という、まあこれ山奥の、あの、ある町、山奥の村ですね、村を、舞台とした、その園瀬に、ふるさととして帰ってくる、侍の話というか、そういう、物語になっているんですけれども、この再びの園瀬の中には3つ、小説が、3編に、まあ、3幕ものと言ったらいいんですかね、3幕にわたって、シャモ侍と呼ばれる、主人公のお侍と、今度はシャモ侍の弟子の世代にだんだん話はなってきてるんですけれども、こうやって、シャモ侍がなぜシャモ侍かっていうと、シャモって皆さん知ってますよね、鳥のことです。あの闘鶏、戦う鳥、闘鶏に使われる、トサカがこうなってすごく立派な、多分気が荒い鳥なんでしょうけれども、その鳥を飼っている侍なんですけれども、その鳥の歩いたりそれから戦ったりする、仕草を見て自分の剣の剣法を編み出しているという、まあ、あの第1巻はそのシャモ侍が、シャモの戦いぶりを見て自分の剣法を編み出して、それでこう、敵討ちをするみたいなね、そういう、剣とまつわる、話だったんですけれども、この、シャモ侍がもうだんだん年を取ってきてですね、今度若者の世代に自分の剣法をこう譲り渡すみたいな、そういう時代に来ているようであります。それで、まあ、野口さんと、スタジオに来てくださった時にも野口さん話していたんですけれども、自分が苦手なね、ちょっと色恋沙汰みたいなのもね、こういう時代劇に入れてみようかななんて思いながら、書いてるんですよこの頃はっておっしゃってたので、そんなような話も、ちょろちょろこの再びの園瀬という中には出てきてます。今回ね、私がねこの、再びの園瀬を見て面白かったのは、あの仇役、つまり、まあ、そうお話で言うと、悪いやつね、はっきり言うと悪いやつとして描かれているカマキリ男の鉄之助っていうのの描き方がすごい愉快だったんですね。あ、これね、野口さんね、もしかしたらね、あのいじめられっ子だったのかな、だからこんなにあのいじめっ子の描き方がうまいのかなと思いました。このカマキリ男の鉄之助の卑怯さ加減とか、なんか顔がこう、ああこんな顔していじめるんだろうなというような、そういう嫌なやつをね、あの描くのがうまい。もう今度野口さんに会ったらそれ言ってあげようと思うんですけれども、そんなこんなで、結構こう、主人公はもちろん2枚目にしか描けないというか、2枚目に描くのが王道だから描いてるんでしょうけれども、今回野口さんの時代小説は、敵役が面白いということで、小電車文庫から再びの園瀬が出ていますので、シャモ侍を読んだことがない人もどこからどの巻から読んでも面白いですから、シャモ侍、脱災、飛翔、水を出る、猫の腕というのはちょっと番外編ですけれども、そして再びの園瀬、今回再びの園瀬が出ておりますので、もしよかったら手に取ってみてください。 Radio